海芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。生徒1の野沢国です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。
この番組は女の子に受けるボードゲームを考える番組です。
今日は何日ですか？
今日は3月8日日曜日13時です。
はい、
日午後ですね。
うん、
そっか、女子受けするボードゲームを考える番組なんかこれ
毎回そうだったなって思うね。
確かに、
うん、ちょっともっとボードゲームを語った後にこれは果たして女子受けするのかどうかを考えよう。
そうな、
うん、
それな、
うん、
あと使い方な、
使い方な、
使い方と女子受けするかをもう一度考えるにしよう。
うん、
なんかキャッチーな言葉にしておくと思い出せるかも。あのボードゲームおっぱいだったらおっぱい評価いきますかって感じになるじゃん。俺もだ、モテゲー評価いきますかって、
うん、
毎回考えよう。
そうね、
はい
はい。で、今回も紹介できるボードゲームがあるんだよね。
うん、紹介できるボードゲームはいっぱいありますよ。
はい、
僕がちゃんとまとめてないだけです。
いつも、はい、
すいません。今回はですね、またつい最近やったというイベントでやったゲームを紹介させていただきます、
うん、はい。
そのゲームはピーナッツ、
ピーナッツ、
ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、コラボとっぽく、
はい、
ピーナッツ、
はい、
ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツは、
はい、
ざっくり言うとギャンブルスゴロクゲームです。
ギャンブルスゴロクゲーム、
ざわってざわざわって。しかもちょっとこれをね、佐々木君に見てほしいんですけど、ピーナッツっていう、
待って、まだ見てないけど、もしかして、
うん、
スヌーピーの絵柄だったりする？
しない、
しないか。ちなみにスヌーピーの現代がピーナッツなんだよね。
そうだね。でもね、このピーナッツっていうギャンブルスゴロクゲームは、
うん、
まずパッケージがですね、
うん、
スピリチュアルな匂いがするんですよ。
ほう。
なのでちょっと見ていただきたいんですけど、これです。
うーん、どうだろう。
え、なんかスピリチュアルな感じしない？だってさ、そもそもギャンブル、これから説明するけど、
うん、
なんでこれピーナッツっていう名前なのって多分思うと思うんだよ、うん、でパッケージこれだよ、う
ん、なんか神々しいピーナッツの周りをボードとかコマっぽいカードっぽいのがなんか浮いて渦巻いてる。
なんかね、90年代の CG 映像みたいな感じで、なんか異次元空間みたいな青い渦巻きの中心に五光が差してるピーナッツが書いてあって、その周りをお札とか、なんか数字の書いてある金の延べ棒みたいな、いろんな色のものが飛び回ってるような。うん、謎のスピリチュアル感を感じる、
はい、
でボードはこんな感じです、
はいはいはい、
あの楕円形ボードに楕円形の、なんつうの、円が書いてあって、うん、そこがマスで区切られていて、うん、マスには純不動でね、100から2400までの数字が書いてあります。でこれここに止まったら このお金って話なんだけど、
うん、
でこの上を駒置いていく、動いていくと、でサイコロ振って進んでいくっていう、
はい、で真ん中にピーナッツって書いてある
そう、
大きくピーナッツが書かれてるのね、は
い、っていうゲームなんですけど、はい、これ結構面白かったっす、
はい、
でね、これなんか調べてたら伊藤聖光もやってんのね。伊藤聖光もお気に入りって書いてあった、
伊藤聖光って誰ですか？
この人何者なんだろう。なんかいろいろやってるよね、マルチタレント、
うん、
で知らない？
なんか今顔が浮かばない。名前は覚えがあるけど。
この人
誰？
本業何なんだろう。なんかライターもみたいなのもやってるし、うん、なんか NHK の天才テレビくんとかでも見かけた記憶あるし、 はい、なんか三浦純並みに正体不明の人、
あ、
まあでもあの人漫画家か一応。まあそれでですね、
はい、
ボード上をねぐるぐる回りながらですね、金を巻き上げたり巻き上げなかったりするゲームなんです、
うんうんう
ん、なんかモノポリーとかに近いのかな感覚として、うん、モノポリー俺よく分かってないんですけどね実は。で、勝利条件は、
うん、
そのマス目を購入していくんだけど、うん、5個とか6個とか人数によってちょっと変わるんだけど、
うん、
5個マス購入したら勝ち、
うん、
もしくは破産して払えなくなったら、うん、その人がまあ負けになって、
うん、
その時所持金が一番多い人は勝ち、
うん、
みたいなゲームなんですけど、
はい、
自分の番になったらダイス振って動くわけよ、
うん、
でどっかのマスに止まるじゃん、
うん、
でマス目に止まって全員が止まったら、うん、一番数字が高かった人がそのラウンドの勝者になります、
うんうん、
まあ、ラウンドを何回繰り返すんだけど、
うん、
そのラウンドの勝者に対してそれ以外の、
うん、
ラウンドの負けた人たちは差額を払います、
うん、
だから100から2400まであるでしょマスが、
うん、
だから2100ぐらいに止まった人が勝ちだするじゃん、
うん、
したら今回の俺1100に止まっちゃったわってなったら、
うん、
差額1000じゃん、
うん、
したらその人に1000払う、
うん、
トップの人に、
うん、
で次のラウンド行きます
ね。なるほどね。じゃあ大きいマスに止まれば止まるほどいいゲームだった。
そうそうそう、基本的には、
うん、
で自分がサイコロ振ってマス止まるでしょ、
うん、
止まったらお金を払うと振り直しができるんですよ。
お
サイコロの
振り直し代、
そう、
はいはいはい、
1100に止まるじゃん、
うん、
1100は勝てんだろうと、
うんうんうん、
ってなったら1100払うと、
うん、
もう一回サイコロ振
る、先行投資できるのか。
でそれでだから2300とかに止まればさ、
うん、
今回俺勝てんじゃねって、
うんうん、
勝てばみんなから巻き上げられるからさ、
うんうん、
だいぶ儲かるじゃん、
はいはい、
だからちょっとぐらい払ってでも高いところに泊まれれば、
うん、
回収できるし、みんなからもほら徴収、みんなからのお金も減らせて自分のお金増えるから、
うんうん、
差がつくでしょう、
はい、
でしかもそのラウンドのトップになった人は、
うん、
マスを1個変えるの好きなところ、
うんうんうん、
だから勝つためには5個のマスを買うって言ったじゃん、
うん、
だからラウンドトップになるところ勝利に近づく、
うん、
総合優勝、
うんうん、
だから基本的にはまあ高いマスを狙っていこうっていう、
うん、
っていうゲームなんですが、
はい、
まあいくつかねいいデザインがされてるわけですよ、
うん、
ゲームデザインが、
はい、
あちなみに所持金、
うん、
みんな最初にお金配られるんだけど、
うん、
9700ピーナッツをもらいます。
うん、お金の単位がピーナッツ
お金の単位ピーナッツそう、だから説明書見たら自然な感じでまず100ピーナッツを17枚配りますみたいな、だからお札なんだけど紙の、
うん、
何このピーナッツって言ってな、あこれ単位かみたいな、
うん、もしかしたらもともとモノポリーみたいにピーナッツでなんか遊んばれてたゲームとかあるのかな。
いやなんかねこれなんでピーナッツなんだろうって、
なんとなく俺の推理っていい、
うん、
じゃあまずピーナッツ自身に形がインフィニティの形をしてるじゃん、
はいはい、
現代の、
はいはいはい、
それと、うん、あとピーナッツってさ種だからさ、
うん、
なんか生物の起源的なさ、
うん、
なんかこう象徴的なものを感じるじゃん、
うん、
それを備えてなんかそのスピリチュアル的に象徴的なものにしたのではないか。
なるほど。これはなぜピーナッツなんだって俺ツイッターでつぶやいたら、
うん、
たら誰だっけ、誰かがピーナッツははしたがねって意味があるらしいって言って、
うん、へ
ーからそうなの。
なるほどね。なんか勝利を得るためにはお金を払うのもはした金だよって
かな。でもなんかね、まあ後で言うけどこのゲームやってるとなんか人生を考えますな。でだお金を払ってでも先に進むか適度のマスに止まるかみたいなジレンマがあります、
はい、
さらにダイス振るって言ったじゃん、
うん、
このねダイスはね振り方が3種類あるの。
ほう
で黒いダイス1個振るか、うん、白いダイス1個振るか白いダイス2個振るかみたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
黒いダイスって1から3の目しかないのね、
うんうん、
だから近くに止まる、 うんうん、で、まあ、6面体なんだけど全部、うん、で白いダイスは0から5までの目が、
うんうん、
で2個振るか1個振るか、うん、だから2個0のやつ振るとさいっぱい進めんじゃん、
うんうん、0は白の
白、うん、には0がある、うん、白のダイスにはね、
うん、
でね、振り直すときお金払うっつったじゃん、
うん、
だけど白のダイス振る場合0が出る可能性あるじゃん、
うんうん、
0が出たときは無料で振り直せんのね。
へ
ー、だから白のダイス2個振ると、
うん、
あの 0と5が出たとか言って5マス進んでさらに振り直せるじゃん無料で。
なるほど、
みたいな感じで結構進める可能性もある、
うんうん、
でまあ0出なかったらお金払って振り直してもいいし、
うんうん、
あとゼロ出たらその場でとどまるってこともできる、
うん、なるほどね。マス目の止まり方もある程度は操作できる。
そうそうそうそう、ここに判断が出るの、
うん、
そうそう、だから単なる人生ゲームっていうかその単なるスゴロクじゃなくて、
うん、
このだからサイコロをどの振りでやるかによる人間性が出るというか、
うん、
こいつあれ狙ってるぜみたいな、
うんうん、
そのダイスのチョイスがね、
いいね、そのサイコロシステム。
このサイコロシステム結構熱い、う
ん、なんか単純にそれを取り込むだけで一つ駆け引きが作れるね。
そうそうそう、まずこれだけで一個ジレンマができるじゃん、
はいはいはい、
はい、でしょ。で、まあさっき言ったように最も金額の高いマスに止まったやつに支払いが行われるじゃん、
うん、
でさらにもう一個ギミックがあってね、
うん、
ライバルの押し出しシステムっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
これはまあ手番に順番にさ振っていくじゃん、
うん、
で俺2400止まれたと、
うん、
2400もう一番高いじゃん、
うん、
俺ここどう丸っつって停止するじゃん、
うんうん、
で停止したらちょっと円の内側に、
うん、
あのまあ四角いマスが書いてあってそこにとどまるんだけど、うん、そのもう俺はここに止まりましたっていう合図なんだけど、
うん、
止まるじゃん。で他の人がダイス振るでしょ、で2400止まるじゃん、
うん、
で俺2400止まりますってその人が宣言した場合、
うん、
俺は押し出されます。
うーん、
押し出されるとあのなんていうの、またその振り直し、
うん、
振り直しっていうか止まったらもう今回のラウンドはもう俺は終わりなわけよ、
うん、
だから全員が止まるのを待つことになるんだけど、
うんうん、
押し出されるとまた俺の手番が回ってきちゃう、
うんうんうん、
だからまた俺サイコロ振らなきゃいけなくなるじゃん、
うん、
なるのよ、
うんうん、
だから動かなきゃいけないじゃん、
うん、
グヌーズって感じになるよ、
うん、
あるじゃん。しかもそいつが高い2400止まっちゃうからさ、
うん、
くっそってなるじゃん、
うん、
でもゼロのダイス出すとまた押し出せる。
なるほどね、
っていうのもあるし、だからそこにもね駆け引きが出るっていうの、
うん、
押し出された時にいや俺はここでもう一回ゼロを出すぜ、だから白いダイス1個振るぜ、
うん、
っていうのもありだし、
うん、
あともしくはその押し出された時のマスが1700とかくらいだったりしたら、じゃあその1700の2つ先にちょっと高いやつあるから黒のダイス振ろうかなとか、そういう選択もある。このね押し出し合いも結構ドラマを生みます
ね。
はい、あとねノンプレイヤーキャラもいるのよ実は一人、銀行役の人が中立コマって呼ばれてるんだけど、その中立コマもまあなんか簡単なアルゴリズムによって動くんだけど、
うんうん、
その中立コマに急に押し出される可能性もあって、
あ、はいはいはい、
それもちょっとねドラマを生みます。でゲーム中にね実際に起きたこととして、
うん、
なんか俺がその時中立コマをあの担当したのね、
うんうん、
あの6人かな、6人で遊べんのよ、
うんうん、
だから俺はじゃあ俺見てるわって、まあ俺そのイベントでやったんで、俺スタッフだったんで、
うんうん、
じゃあ僕見てますねって、じゃあ僕銀行担当しますわって、
うん、
で他の6人が振り終わって最後に銀行が動くのよ、
うんうん、
で俺がこのってやったら、このってやったら銀行が一番かかってるやつを押し出して、
う
ひょってなるじゃん、で押し出されたやつ自分の番回ってきちゃうじゃん、
うん、
くっそーってなって、
うん、
で振るじゃん、
うん、
そしたらその振ったことによって別のやつを押し出して、
うんうん、
うわっつって、それの連鎖が起きた。話変わってくるっつって、
うんうん、よくできてるね。ちなみに確認なんだけど、これってさ、うん、振る手番の順番っていうのはさ、うん、収入が多い人からとか、
ね、収入が多い人からかな基本的には。最初に、
うん、
一番最初の準備の段階で、
うん、
マスを一つずつ買っていきます、うん、まあじゃんけんとかで勝った人から好きなマスを一個買えるの、
うん、
じゃあ俺このマス買うっつって、
うん、
その目印のチップをもらうんだけど、
うん、
でそのマス買いますでしたら時計回りに一つずつ買うじゃん、
うん、
でチップを買った中で一番高いチップを買った人から時計回り、
うんうんうん、なるほどね。じゃあもう最初に順番を固定されるの？
ね、どうだったっけな、確かラウンドごとに変わるはず。ラウンドごとに、あ、どっからだっけな、ラウンドの勝者かな、
うんうん、
が次の最初のプレイヤーかな、
うんうん、
とかだったような気がする。
よくできてるね。
このゲームって基本的に後から振った方が
有利だ、
ね、まあ有利だから、
うん、そうそうそう、
確かその時点でトップの人は最初になるはず。
マリカーシステムも組み込まれてるのね。
そうそうそう、マリカーシステムね、そう、後ろに後続の人がブーストかかるようになって、
うん、
だからほらトップの人がさ、
うん、
ビリのやつを押し出したりとかしたらちょっとしらけるじゃん、
うん、
でもこのゲームまあ起きなくもないんだけど、ルール的にはそうは起きづらくて、逆に負けてるやつがトップのやつを引きずり下ろせるような、
うん、
ドラマチックな展開が起きるようなゲームデザインになっています、
うん
ね、だからその辺を見るとさニヤッとするよね、
うん、
じゃあこれゲーマーとしては ね、
そうね、
あ、このゲームデザインそういうドラマを起こすようにできてるって、
うん、
で、ね、さらにね細かいシステムが結構いけてて、
うんうん、
あのマスを買っていくって言ったじゃん、
うん、
でその例えば俺が1000ぐらいのマスを持っていますと、
うん、
で誰かが俺の1000のマス止まるじゃん、
うん、
うわ1000か微妙だな振り直してーわーって、じゃあ1000払うわーときには俺が所有してる場合は俺に払います。振り直すときお金払うって言ってるでしょ、
うん、
普通は銀行に払うのね、
うん、
1000をその止まった分のお金を、
うん、
だけど誰かが所有してる場合はその所有者に払います。
うーん、
で100から2400じゃん、
うん、
でみんな2000以上ぐらいを取りたいわけですよ気持ちとしては。だから1900とかさ、
うん、
600とかさ、もうそんぐらいで弱いじゃん、
うん、
でしかも差額払うからさ600で確定しちゃうと結構負けた時ってか多分負けるから、
うん、
結構持ってかれちゃうわ
け。ああなるほどね。
だから払うじゃん、もう、うん、もう600だって払うよって、
うん、
だから自分が600とか800ぐらいを所有しとくと、
うん、
結構チャリンチャリン儲かるん
ですよ。ああなるほどね。
他のやつらが取っていくから
。はいはいはいはい、うめえな。
で
まさか知識そこにあるのか。
でこのマップ、
はい、
マップその1100から2400は、
うん、
順番通りに置いてあるわけじゃないの。
おお、
あの数字が順不同で置いてあるの。
うん、
ちょっと今俺画像確認しようかな。例えばね2400の隣に200があったりとか、なんかまあそんな感じになってんの。
はいはいはい。
ね、なのであその高い数字、
うんうん、
例えば600、1600、900で1100、2300、400とか、
うんうん、
だからさ例えば2300とかってみんな狙いがちじゃん、
うん、
なので2300の近くになったら黒のダイスとか振りがちなの。
ああそうだね、
はい、黒のダイスで1から3で刻むぜってやりがちじゃないですか。
なりそう。
そうすると1個手前のマスとかに止まりがちじゃないですか。
うん、
400くらいの。
はいはいはいはい。
そしたらもうさ振り直しがちじゃないですか。
うん、
ってことはその400くらいを取っておくと結構なチャリンチャリンが起きるわけですよ。
はいはいはい、はい、
みたいな、
はい、
とかあとそのまあ、ラウンドが終わった時に差額を払うタイミングがありますよね、
うん、
差額を払うんですけど、うん、その時に止まってたマスが自分の所有してるマスだったら、
うん、
お金払わなくて済むんですよ。
お
お、家バリアですよ。
はいはいはい、はい、
自分のお家なんで、
はいはいはい、
っていうのもあるのでたとえ低くても自分のお家だったら、うん、ただいまっつって、
うん、
そこに止まっておくとまあ安心。
なるほどね。
ここがまたね駆け引きとなんかジレンマを生むんですよ。はい、
じゃあもう結構終盤になるとみんな振り直しまくるもんね。
そうそうそうそう。もうなんかこんなところで止まっておれんとか言って、
うん、
どんどんどんどん払っていくのを旗から見て、はあ、こうして人間はギャンブルで、うん、目を滅ぼしていくんだって
なるほど、
怖いって
そっか、ゲーム的にもさ、やっぱ振り直しをした方がプレイングが発生するから楽しいじゃん。プレイングが発生するイコール駆け引きがその分生まれるから。
そうだね、
それを誘致してるのがすごいね。
で、はい、ね、しかもその振り直すたびにそのダイスの振り方3種類を選び直せるので、
ああ、そっか、プレイングにさらにもう一つ駆け引きの発生するプレイングが、
そうそうそうそう、
ゲームデザインって感じするわこのゲーム。
する、うん、すごいシンプルなんだけどやってることはね、抽象度も高くて。
抽象度って言葉やめよ、
やめよ、あれ言いがちって言いたいだけなんだけど。
抽象度って何言ってんの、
ごめん、いや気にしないで、
ちょっとさ、この機会だから、
いやいやいや、
文句言わせて。
あの文句は聞く、はい、
お前なんかさ抽象的なとか言いがちじゃん。
うん、なんかね、こういう話になるからと思って今言ってみました。
あと、前さ、そのカードのデザインでさ、うん、抽象的で頼むよって言うじゃん。お前、例えばさ、その、不思議の国のアリスのあれにするから、うん、それをさらに抽象的な感じでよろしくって言って、うん、俺がそれを真剣に受け取って、
うん、
カードあるじゃん、イラストあるじゃん、うん、不思議の国のアリスのアリスの絵を描くとするじゃん。
うん、
よし、アリスを抽象的に描くぞって言って、うん、ただの棒線一本をちょっと斜めに引いただけので、これがアリスですって、
うん、
抽象的にアリスを表現しましたって言ったら、お前どうする？
こいつすげえって思う。
やべえって思うでしょ。やっちゃったって思うでしょ。
まあ、佐々木がそれ書いてきたら、
うん、
面白い議論が始まる。だから佐々木だから言ってんだって。
だけよ、
分かった、じゃあ、はい、まあね、
抽象とかさ、あとよく言いがちな逆にとかさ、あえてとか嫌いなんだよ。
俺そういうの好きだって。こういう話の展開になるの好きだからさ。煽ってるんだよね俺。
はい、
分かった、ごめんごめんごめん。
で、抽象って何を言ってんの。
無意識に煽るのやめるわ。話を戻すと、だからなんていうの、欲望が見えますね、人間の。
はいはいはい。
で、一応大きその内容的には一通り言ったかな、そんぐらいなんですよやることとして、うん、やることは。でプレイ人数が2から6人で、プレイ時間はまあ1時間、
うん、
1時間かからないぐらいかな、50分くらい、うん、
人数に応じてその NPC の銀行員の数が変わったりとか、
ね、変わる変わる
変わるんだ、
うん、
なるほどね、
うん、
やっぱ NPC 作るとさ、
うん、
前ごいたの回でも言ったけどさ、
うん、
NPC 作ると人数調整しやすいのかな。
うん、このゲームだ、そのゲームによるけどね、
うん、
あの NPC 作りようがないんじゃねえっていうゲームがたくさんある。あ、このゲームは結構シンプルな運用で銀行員を作ってるね、
うん
うん、でなんか800ぐらいが結構チャリンチャリン儲かりますな、
うん、
儲かりましたな、
うんうん、
あ、ただねグラフィックデザインはね、
うん、
なんかスピリチュアルの安っぽい感じがちょっとする、
うんうん、
中身は面白いんだけどね、うん、でそんなもん。あと内容としては、実際に起きた展開としては、結構な序盤で振り直しまくってる人が出てきて、
うん、
サイコロの白2個のやつ、
うん、
まだだまだ終われんっつってここまで来たら終われんっつって、なんかどんどんサンクコストが上がってさ、
うんうん、
サンクコストって合ってる意味
わかんない、
なんか、まあ、間違ってたら超恥ずかしいんだけどさ、なんかなんていうの、ここまで来たら引くに引けないっつってさ、
うん、
あのソシャゲとかでよくあるけどさ、
うんうん、
あの課金ガチャとか回してさ、もうなんか回しても出なくてさ、は
いはい、
でももうこんだけ回しちゃったから出るまで引き下がれみたいな感じで、
うん
う
ん、
回しまくっちゃうっていう心理あるじゃん、うんうん、
あるね、
あれサンクコスト、なんかそこまで投資しちゃったから、
うんうん、
ここでやめちゃうと今までの投資が無になるっていうか、自分で自分を否定することになっちゃうから、
うんうん、
それ嫌がって行くとこまで行っちゃうっていう心理のことを、
うん、
こと、
うん、
だからギャンブルとかってこれをうまくつくんだけどさ、
うん、
だからソシャゲとかもこれの塊なんだけどさ、
うん、
これをすごいなんですね、分析してゲームデザインされてるんだから嫌がられるんだけどさ、
うんうん、
このゲームはそれがありますな。
はい。
でそれで振りまくってたらさ、
うん、
一周してきちゃってさこんだけ全財産の半分を失って元いた位置に戻ってきたでそれでなんか序盤からさ大金はたいてさめっちゃ貧乏になった人が出てきてさそうするとなんていうの選択肢がもうなくなってくるからさ
そこそこ
のマスでも止まらざるを得なくなってきちゃうわけよ、
うんうんう
ん、あこうやって持たざる者はどんどん選択肢がなくなって身動きが取れなくなっていくんだなってでも、うん、その人がそれでもう破産寸前になって、うん、あもうこのゲームそろそろ破産で終わるぞって、
うん、
なったわけよ、
うん、
そしたらその人が、まあ、意地なのかなんか分かんないけど2400とマスで止まって、
うん、
そのラウンド1位になって、
うん、
みんなから金巻き上げて、
うん、
首の皮一枚繋がったわけよ、
うん、
でそこから次のラウンドも確か2400また止まって2連続で勝って、
うん、
巻き上げて復活したのよ、
うん、
でまたそれで金ちょっと持ったところでまた調子乗って、うん、またお金がもう200ピーナッツしかないってなんか600とかのマスに止まるんだけど全財産が1200ぐらいしかないの、
うん、
だから振り倒しますっつってもう手が震えプルプルプルって600払って600で全財産の半分を失うって、
うん、
みたいなことやって、うん、人生が現れるって、
うんうん、
ってなるじゃん、
うん、
なんかね人生を見て若い時に世界一周とかでやんちゃしすぎて、
うん、
でなんかお金めっちゃなくなったけど、うん、意識高いベンチャー企業を始めたらそれでうまく当たって一瞬金持ちになったと思って秒速で男に一瞬になったと思ったらまたそこで調子乗って没落していくっていう、
うん、
なんか他人事とは思えない生き方をする人だなこの人って思いながらわしは見ていました、
うん、
まあ楽しいっすね、
はい、
でもそうやってドラマチックな、
うん、
こうやって話題になりがちな人、
うん、
とは程遠い堅実なプレーをする人が勝ちますね。
そうなんこのゲーム
特に言うこともないような、
うん、
あ1600ぐらいで止まっときますって、
うん、
いうような人が堅実に1位とか2位を取りますか淡々とやる人が
な。何やなその。そうかここまでゲーム性をしっかり作っとくとゲームに人生が見えるね。
見えるな。あマジで淡々と、はいやる人が買って、
うん、
わーキャーって、
うん、
キャッキャキャッキャやる人は、
うん、
負けますな、
はい、
負けるんですが、
うん、
その人たちが盛り上げますな、
うん、
なので人生において何を勝ちとするますかっていうことを問いかけられている気がして、
うん、
深いって思いながらパッケージを見ると青い空間の真ん中に光るピーナッツが書いてあってスピリチュアルって思いますから、
はい、
そんなもんかな、
はい、
どうですか面白そう。
いや面白そうでしょ。
面白そう。
ゲームデザインがかなんかもう駆け引きがしっかりできてるのが話聞いてるだけでも分かるわ。
で逆襲に次ぐ逆襲起きるし、うん、まあお金のやり取りとかギャンブルってさ、うん、普遍性があるじゃん。
普遍性っていうのは
俺ちょっと今回はちゃんと言う普遍性、
うんうん、
つまり多くの人に、
うん
共感さ納得してもらえるっていう意味
リテラシーという
かはあるっていうか、うん、広くこの感覚は認知されているっていう意味で、
うん、
お金を支払うとかさ、
うん、
家計をするとかってさ、
うん、
あの世界中の人にが分かるわって思ってくれるんでしょ多分、うん、
確かに。
でこのゲームもう言語依存全然ないから、
うん、
ルールブックぐらいじゃない。
うんうん、
やってることは数字お金のやり取りでしょ、
うん、
お金のやり取りはほら普段するでしょ、うん、世界中の人が、
うん、
だからいいんじゃない。だから結構外国の人とかとも遊べんじゃないの、うん、分かんないけど
これさ、うん、値段その2000最高で2400ピーナッツでしょ、
うん、
これ現金でやってちょうどいいギャンブルになりそうじゃね
気づいちゃった、
うん、怖
っ。やってる人いるかもな。
ちょうど良さそうだね。だいたいこれ1位の人ってなどのくらいのお金をゲットしてある
このゲームね1位の人がでも9000とかだ ったけどな、その初回でみんなやったわけよ、うん、みんな初めてだったのね、うん、そのやった6人は、うん、でそれでやったんだけど1位の人9000ちょいだったね。
ああ、じゃあプラマイゼロか。
っていうかね、このゲームって緩やかに死んでいくゲームなの、みんなが。なぜかというと、銀行に支払っていくから、
あの振り直しの時に、ね、
はいはいはい。ゼロサムじゃないんだよ。うんうん、なんていうのかな。人の間でお金がずっとやり取りされてるんだったら、うん、あの金額の総額って変わらないじゃん。うんうん、だけど、このゲームって、特に序盤は、まだ所有してるマスが少ない。6人でやるんだったら、うんうん、全部で24マスあるわけ、100から2000、24マスある、うちの6マスだけが買われてる状態だから、うん、それ以外のマスは銀行に支払うから、うんうんまあ、消えちゃうわけよゲームから、ね、で総額が減るじゃんお金の、
そうだね、
でその総額が減りつつ別の人に払う時もあるから、うん、お金が移動していくから、うんまあ、ビリな人はもう本当200とか600とか2000とかぐらいしかないし、勝ってる人が9000とか7000とかぐらいで、このゲーム始めるとき9700ピーになったでしょ、だからお金で換算すると全員1万円出せやみたいな、9700円用意しろやつってお金のやり取りすると
300円を商売代とかにしてね、
そうそうそうして
で1位の人が最後銀行のお金も総取りできるとかにしたら、
そう、その銀行に貯まったお金をその順位に応じて分配すれば立派なギャンブルゲームに、ガチギャンブルゲームになりますが、
やっちゃダメだぞ、
やっちゃダメだぞ、まあ俺はやんねえよさすがにな。
でこれモテゲー的にはどうでした？
モテゲー的には全然ありだと思うよ、
うん、まずサイコロ使うしね、
うん、
まああと聞いた感じだからまだやってないから分かんないけどガチャプレイもできそうじゃないですか。
ガチャプレイできるね、うん、できる、うん、
まあ要はサイコロ振って止まったマスでどうするかってだけだから、最悪何もしなくてもゲームには参加できるよね。
だから一番簡単な考え方としては、うん、2000以上のマスと止まろ、
うん、
終わり
終わりだ、ね、
でその2000以上のマスが1から3マスぐらいの近さにあったら黒いダイス振ればいいし、5マスぐらいのところにあったら白いダイス1個振ればいいし、遠くにあったら白いダイス2個振ればいいから、
うん、あとあれだけやつの駆け引きのポイントが多いだけあってさ、プレイングも意外と選択肢は多いんだけどさ、
うん、
各々やることがシンプルだから、
そう
分かりやすいかもね、うん、そういう意味ではゲームのリテラシー少ない人でもゲームに参加してプレイングを楽しむことができそうな、
複雑でわからないというよりは、うん、その人がどれくらいそのギャンブル感ある、ギャンブル感っていうかなっていうの、行く人なのか堅実な人なのかっていうのが出るってだけだから、ダメな時は最善手だろう、最善手だと思われることをやってもダメな時はダメだからね。
またうまいプレイングのところでもどのマスを買っておくかとか、
そうだね、その辺にプレイングが多分出るんだと思う、
うん、だからある意味初心者でも上級者でも楽しめるゲームだね
割とね、うん、まあチーム戦にしてもいいと思うし、うん、2人チームとかでもいいじゃない、男女ペアとかにしときゃいいんじゃない、うん、
ちなみにこのゲームってプレイ時間どのくらい？
でさっき言った1時間くらい、
1時間くらい、
今もっと男女ペアにするとさ金銭感覚分かるね、うん、
あーね、そう、6だったんだよ
男女の金、うん、その女子の金銭感覚、
このゲームやって熱いくなっちゃう人やばそうってなるね、
うん、ゲームだからあえてやばそうなことしてるのか、うん、その人本当にそういう感じの人なのか、
うんうん、怖いね、そう思
ってチェックできますな、うん、
ちょっと目線を気にして遊んだ方がいいかもしれない
いやゲームだからゲームだからっつってホントね、ただねポイント気になるところとしては、うん、パッケージがスピリチュアル、
なんかそんな
そうでもない、
大丈夫なかったけどな、
ちょっとなんかうさんくさい感じしない、
逆にそれを
それがネタ
じゃない、だってピーナッツだよ真ん中にあるのが、
まあね、うん、まあだからもう俺これやると決めたら、
うん、
それをネタにして紹介する、
うん、うん、確かにピーナッツ自身でもスピリチュアルなモチーフが大きいからな、さっき言った種もあるしインフィニティもあるし、
うん、
あと今思ったけど眉的な意味もありそう、
あるし、なんか黄金な感じもまあする。
確かに。
五光が差しててもなんか特に違和感なかったから。
流線形だしな。
そうそうそうそう。
はい。
怖いな。っていうことでした。
はい。
あとね、なんか お金がちょっとチャッチかったんだけど、
うん、
あまりにも紙っぽかったんだけど、
うん、
まあでもブレイしてたら気にならないかな、
うん、
まあリアル金でやったらなんか別の意味を帯びるな、確かに、
うん、
ポーカーチップとかでやるといいかなとかも思ったけど、
うん、
ただ結構頻繁にやり取りするから、
うん、
お金、
うん、
でしかも行き来する量が結構あるから、
うん、
ポーカーチップはちょっと辛いかもな、
うん、
あと重いかも、 高くて重くなるかも、コンポーネントが。
コンポーネントいくらくらいなんだろう。
あ、俺いくらだろうな、ちょっと俺その会場のやつ借りたんで自分では持ってなくて、
うん、
これ持っててもいいなって思いましたけど、なんか感覚としてはね、やっぱギャンブルゲーだからね、なんつうかなんかベガスとかそういうのに似て
る
かな、
うん、
値段いくらだ、見た感じ 4,5,000 円かな、
うんうん、
って勝手なこと言うけど実際いくらなんだろう、ちゃんと調べとけっつう話っすかね、これは。
あとこれ手に入りづらいんでしょ、
多分手に入りづらいんじゃない、
あるか、
入りづらかったはず、
お店では見たことない、
見たことない、2001年、
結構前だね、
対象年齢8歳以上、うん、今絶版って書いてある、
あもったいないね、こんないいゲームなのに、
うん、デザイナーマイスターハインツだって、
ハインツさんってことはドイツ系これ
かな、ちょっとあまり文化依存度のない見た目なので、
うん、
ちょっと分かんないね、
うん、
でもやゲームの内容すげえドイツゲーな感じするよ、
うんうん、
しない、そのジレンマ
分かんない、
そのなんていうかな、いろんな大きさのジレンマがさ組み合わさってゲームになってる感じが、うん、ドイツゲーな感じするよ、
そうなんだ、
ただドイツゲーってあんまりなんかギャンブルなゲームってドイツゲーってイメージがないから、
うんうん、
なんかその辺がちょっと国がわからない感じを醸し出しているわ、
う
ん、うん、っていう感じかな、はい、欲もほどほどにね皆さん、
はい、
俺このゲーム下手そうだな、この間は自分でやんなかったんですけど、
お作にどう出るかね、多分ビビってあんまり前に出れないというか、
いや俺ね目先のことばっか考えちゃうからね、うん、こういうゲームあんまり得意じゃないです、その目先に今回止まったマスが、
うん、
なんかこんぐらいだから払ってもいいかなみたいな、うん、安直に振り直したりするんで、なんかもうちょっと対局を見ないといかんなって、
はい、
なあそうね、
はい、
ちょっと人生対局を見てなさすぎる感じするんで、
うんうん、でそうそう僕の話に
いってい
いですか、
はい、
こんな感じで、
はい、欲しいっす、ね、ピーナッツあったら、はい、あったら欲しいな、
はい、
うん、
で、
うん、
後半のフリートークですよ、
はい、
青白ドレス問題が結構世間的に話題になったじゃないですか、野崎ね、これ知ってます、
知ってますけど、
うん、
これ公開する頃にみんな忘れてるんじゃないですか、
ね、ちょっと今思って
ていいんだよ、話したいことを話す、それでいいじゃないか、
いいじゃないか
ってことで、
多分みんな見てると思うんですよ、ネットでも話題になったし、ニュースでも話題になりましたし、
ツイッター見以外わかる、
あれね、ニュースやってた、てかビビったのか、
テレビでもやってた、
テレビやってた、
あ、じゃあみんな知ってるか、
うん、あとうちの母親から LINE で、
うん、
あんた青と白どっちに見えるのって、白でしょって白でしょって、
うん、
あ、いや青に普通に見えるけど、嘘でしょってちなみに野沢国さんどっちに見えました、
白金です、完全に白金
っていうことがあった
し、スタープラチナに見えました、
で、
はい、
結構これ世間的にも話題になったし、
はい、
モテラジでもちょっと取り上げられてたんですよ、
またモテラジの後追いか俺たちは。
まあモテラジ後追いで俺は始めた側面がありますから、いやモテラジが取り上げたならうちらも取り上げなきゃなっていう使命感があるわけですよ。
わかりますその気持ち。
心は俺たちモテラジ村民だからね。
モテラジの下、トウモロコシの下、アマプロの下、ホラボドの下ですよ。それが我ら。
ホラボドの下にはくだらない、
くだらない。
ホラボドにはまだくだらねえぞ。
くだってるかな気をつ、なってるよ
お前だけだよそれ。
はい、
で、
はい、
あれちょっと僕もいろいろ言いたいことがある、
はいはいはい、
で結構これって問題の根幹にデザイン的にいろいろ説明できる部分があると思うんですよ。
出た、うん、意識高いデザイナー講座始まる。
でデザインかぶれの僕としてはこれは取り上げないといけないなと思いました、
はい、
まずなんで青と白どちらかに見えたかって問題ですよ、
はいはいはい、
なぜかっていうと、
うん、
影の色って僕たちが思ってる以上に青くなる時があるんですよ、
うん、
どういうことか、
うん、
晴天の青空の下に、
うん、
下で、
うん、
人って影が落ちるじゃないですか、
うん、
顔とか地面に、
うん、
その色って思いのが青なんですよ、
うん、
なんで影が青くなるか分かりますか。
青空だから。
なんで青空だと影の色が青くなるんですか。
分かりません、
はい、なぜかっていうと、うん、その影が青くなる青の正体は反射光ってやつなんですよ、
はい、
反射光って何かっていうと、
うん、
光があります、
はい、
で光源の色ってやつはもちろんあるんですけれども、
はい、
その光が反射して例えば壁とかに反射して、
うん、
その反射した光を浴びると、
うん、
その反射した元の壁の色が映ったりするんですよ。
反射するときに壁の色がくっつくんだ。
そう、
はい、
なんで、どういうことな。じゃあなんで反射光外にいると青い反射光を浴びるのって、
うん、
何の色っていうと、うん、実は空の反射光を僕たちは結構受けてるんですよ、
はい、
でじゃあなんで影だけ青くなるのっていうと、うん、普段僕たちは割と青も実は体に青色の入ってるんですよ。青色も普段肌とかに受けてるわけですよ。
アバターな感じになってる、ね、
ん？
アバターな感じ。
そう、アバターな感じになってるはずなんだけど、うん、なんでそう見えないかっていうと、反射光の色よりも光源の色の方が強いんですよ、
うん、
光源の色っていうのは空に青空の下にいると太陽の色じゃん、
うん、
で太陽は黄色と白の間のような色じゃないですか、
うん、
それを浴びてるんで僕らは普段いつも通りのなんか普通の色をしてるわけなんですけども、黄色とか白の色をしてるわけなんですけど、そこに少なくともちょっとは青の光も入ってるんですよ、
はい、実はね、うん、隠し味的な。
そうそうそう、
はい、
でなんで影の方が際立って青く見えるかっていうと、
うん、
反射光って反射して飛んでくるんで、
うん、
結構横からとか下からも飛んでくるんですよ、
うんうん、
で影部分だけなぜ青く見えるかっていうと、
うん、
僕たちまず立ってるじゃないですか、外の晴天の青空の下で、
はい、
で太陽の光は上から直接注いでくる、
うん、
でさらに太陽の光が地面に反射して、
うん、
それが今度は空に飛んでいくんですよ、
うん、
で空にまたそれが反射して、
うん、
空からの反射光が降り注ぐんですけど、空って球体じゃないですか、うん、
はい、
なんで、
はい、
空の反射光っていろんな角度から飛んでくるんですよ。
あ、全方位攻撃、
うん、で人が立ってて影が落ちるときって上からの光に対して下に影が落ちるじゃないですか、
はい、
なんで影部分に対しては太陽の光は遮られるんですよ。
あー、なるほどね。
それでだけど空の反射光は遮られないんで、
うん、
自分の影っていうのはつまり太陽の光だけを取り除いた光を浴びた状態なんですよ。
なるほど。
なんでその太陽の光を青から引くことによって影が青く見えるっていう原理なんです。
あ、影には青光撃だけが受けてると。
そうそうそう、
はいはいはい。
で僕たちで普段そんな生活をしてるんで、
うん、
割と影は青いもんだともう意識しちゃってるんです、
うんうん、
であの写真を見るとちょっと逆光の中にドレスがあるじゃないですか、うん、でそれでいて元のドレスの色が青いんで、
うん、
ちょっと濁った青の色をしてるんですけれども、うん、人によってはその影はもう元々ちょっと青いものが入ってるって認識があるから、 もうこの青は地のドレスの色の青ではなくて影にあることによっての青っていう認識をしてしまって、うん、あのドレスがその写真の写ってる色をそのまま取り除く、なんだろう、 RGB の値を取って見ると間違いなく青なんですけれども、うん、もうこれは影によってできてる青だからってことであれが自然と白く見えるってことが起こるんです。
脳が補正をかけて、
そう、
あのかけちゃいけないところに補正かけちゃうから、そうそうそう、実際と違う色に見えちゃう、
そうか、そういうことです。
はい、でも俺白気に見えちゃったんだもん。
だからそう、お前の脳を勝手に補正してるんです。
そうそうそう、見えちゃったもん。
言うなれば、例えば今俺の目の前にヌザクニ君がいるけど、うん、僕の前には人間がいるって認識だけど、うん、人によってはもしかしたら人間じゃないか、本当は人間じゃなかったとしても、うん、野沢国だから人間に見えて当然でしょみたいな、うん、意識が働いてるわけ
です。働いて見えちゃう。
そうです、うん、ってことだと僕は思うんですよ。
はい、
でデザインって実はこういう常識がいろいろあって、うん、俺はあの画像を見た時に全然青く見えなかったのは、うん、結構多分この前知識があることも大きくて、
青に見えなかった。
あ、青じゃない。俺は青に見えた。青いドレスに見えたんですよ。
見えたんでしょ。
だけど仮にあれが、うん、本当は、いやでもこれ実はインチキで白いドレスなんじゃないのって思うじゃない。思う人もいるかもしれないじゃないですか。うん、でもそれはありえなくて、なぜかっていうと、うん、さっきその晴天の青空の反射光で、うん、その反射光の光が影に映って青く見えるって言ったんだけど、うん、これは外限定なんですよ、
うん、
まあ分かるよね。あのドレス室内にあるからさ、うん、室内にあると、うん、その空からの反射光は建物に遮られるから影の色が青くなることはありえないんですよ、
はい、
なんで室内で自分の影が青くなることはありえないんですよ。まあ例えば室内にあるとしたら壁の色、うん、もしくは床の色か、うん、それか光源の色がその白い壁とかだとさ、うん、反射光の光は白だからさ、うん、光源の色に依存するんですよ、
うん、
そういう感じでそのシチュエーションによって影の色とか影の打ち方っていろいろ限定されるんで、
うん、
そのデザインが分かる人にとっては、うん、その写真とか絵を見るだけで、うん、そのものの状況が分かるって実は推理ゲームができるんです。
なるほど、うん、
で今回の青白ドレス問題で思ったのは、うん、そういう前知識があることによって写真とか絵を見るだけで、うん、推理ゲームを楽しむことができるってことを伝えたいんですよ。
なるほど、写真にゲーム性があると。
そう、よくさその美術館とかに行ってさ、はい、絵なんて見せても全然楽しみわかんねえよっていう人いるじゃないですか、
はい、
実は僕も割とそっち側の人間だと思うんですよ、うん、直感的に絵を見た楽しさを、うん、純粋に楽しみとして、うん、できないみたいな、うん、だけどそういう人のためにちょっと今回は絵を見て楽しめる推理ゲームを紹介したいなと思って。
だから教養高い人って、うん、博物館とか行って一枚の絵でふむふむってずっと見てられるんだ。
そう、
まあ、薄々感づいてたけど、
うん、
一枚の絵から受け取れる深さの量は自分自身に依存しますな。
そう、例えばね、うん、さっきの知識で言うと、うん、曇りの日って影が落ちないんですよ。なんでだか分かります？
今ので言うと、
うん、
きっと曇りは白いから、
うん、
その影が白で塗りつぶされることによって影が消える。
全然違います。
ダメだ
った。雲ってさ複雑な形してるじゃないですか、
はいはいはい、
もやもやしてて、うん、で空一面が雲に覆われることによって、
うん、
その空、さっきさ空からの反射光があるって言ったじゃん、
うん、
雲があることによって、うん、その反射光がさらに拡散されてめちゃめちゃいろんな方向に光が飛び回るんですよ、
うん、
それでいてその直接光源である太陽もさ、うん、雲に隠れることによって、
うん、
直接の光は弱まって、うん、さらにその反射光はいっぱい強くなるので、
うん、
そのデフォルトの光がいろんな方向からある状態になるんです。でいろんな方向から均一に光を浴びるんで、
うん、
影が落ちにくくなるんです。
そうか、
なんで、意識して曇りの日とかに、
うん、
影とかを見てると、
うん、
その人が歩いてる時の影が全然落ちなくなります、
うん、
とかね、
うん、
とかあとその反射光って、まあ、白い壁とか、 から反射光を受けるとその光源の色に近い反射光を受けるので、うん、その例えば人の1枚の写真があったりします、うん、でその人の影の色とか、うん、受けてる光の 色を見て周りの環境を想像することができるんですよ、うん、で光源って実は単純に白とか黄色だけじゃなくて、うん、電灯とか蛍光灯とか種類によって光源の色が違ったりするんです、
うん、オレンジ LED 蛍光灯みたいな感じで色を変えられる赤っぽく
と、ね、まあそれもあるし普段意識しないところで言うとまず白熱灯は分かりやすいけど白と黄色だよね、うん、どちらかというと黄色かな、うん、蛍光灯って何色だと思います？
すっげえ白。
違います。実は緑色なんです。
そのドヤ顔
意識してないでしょ皆さん。
あれ緑色なの？
実は結構緑色なんです。なんで、うん、白い室内にいる人が、うん、ちょっと顔の下とかにちょっと緑色が見えたりすると、うん、あこの人蛍光灯のあるところにいるんだなっていうのが分かったりします。
もしくは青汁飲みすぎたか
それか祖先にナメック星人
の服とかナメック星人の服をたらかね、
うん、
はいはい、
っていうのが分かったりするんです、
はい、
でもっとレベルを上げていくと、
うん、
絵画表現とかする人たちはそういうところを鋭くに見てるんで、うんうんうん、自分の絵にそういうの入れてきたりするんですよ、
うんうんうん、
例えばそのテーブルの上に乗ったなんてことない壺一つ、うん、描いた絵があります、
うん、
それを見ると、うん、人にその知識がすごい人によっては、うん、その壺が置かれてる場所とか、
うん、高さとか
そうそうそうどういうシチュエーションに置かれてるかっていうのも全部分かったりします。例えばここの影の色はこの色が入ってるから、うん、だけど周りには入ってないからこれは多分、うん、その窓のあるキッチンに置かれているとか、
ほう、
あとそのさ目の中に光が入るじゃん、
うん、
例えばその白い粒みたいな、うん、ああいうのってその物にもつって、
うん、
だいたいそういうスペキュラーって言うんだけどね、
うん、
光が特に光ってる白い点の部分、
はいはい、
その位置と大きさとか数を読み取って、うん、光源がこの方向に何個ある、
うん、
この2つの並び方はおそらく窓だろう、
うん、
この絵には映ってないけど、うん、この壺の、うん、絵の後ろ側のこの方向に窓があって、うん、だけど反対側から光も浴びてるから、うん、窓があり、うん、光源がまた別の場所にどこどこにあるっていうのをどんどん推理していって、うん、その壺がどこに置かれてるのかどういう使われ方をするのかってことが全部推理することは実はできるんです。
俺今さ、うん、気づいちゃった。すごいことに。
何？
それさ、うん、女子高生とかツイッターで自分の部屋上げがちじゃないですか、うん、それ鋭い人部屋の間取りとか推理していけるってことじゃない？
そうできるね。
ほ
ー、だから実は写真とか絵一つでもものすごい情報が詰まってるんですよ。
まあ一枚で分かんなくても、うん、その人ツイッター貼り付いて、うん、新しい服買っちゃったとか言っていろんな角度から何枚も写真をやっていくのをね、何ヶ月か何年か観察していけば、
うん、
結構な情報量
なる。でまた絵を描くときも何絵を描くって言ってもさ見たまま描きゃいいだけでしょって思うかもしれないけど、うん、まあ情報量を詰め込むとしたら、うん、この壺1個描くだけでも、うん、これが置かれてる場所がどんなところでどんな時間にっていうのが全部分かるようにヒントを描いていこうってやると割といい絵になったりするよね、
うん、
写実的な、それこそ真の写実的なところだよね。破綻のない、例えばそのここにスペキュラーがだからこの光の点とか書いとくとちょっとそれっぽくなるから適当に書いとこうとかやると、
うん、
あれとか光の方向こっちなのにこっちにスペキュラーがある、この絵矛盾してるとかいうのがバレたりするよね。
はあ、
そういうのにチェックすると次はその書き手の意思とかも伝わって面白いですよ。
それが意図して書いてるのか、うん、それとも適当に書いたのか
バレるっぽくなるように書いてるのかってのもバレちゃいますね。
はあ、
そう結構絵見るのが面白そうに思えてきたでしょ。
まあ見ないけどね
まああとはその今言ったところだけじゃなくてね、絵を見るときはその書き手の意思をどういう意思でこれを描いたのかってところを意識すると楽しいですよ。例えばその色の並べ方とか、 あ、ちゃんとこの人考えている並べてんなっても分かるし、空間の持ち方とかでもこう見せるってことはつまりこういう印象をこの人は伝えたかったんだなっていうのを見たりすると楽しいですよ。
はい、それあれゲームには分かるよ。
ゲームには、
まあさっきのピーナッツ、これ今回ピーナッツかよね、うん、ピーナッツでもさあったじゃん、このルールでこういう処理順にするってことは、うん、どんでん返しが起きてほしいんだなっていうなんか作り手の意図を感じるみたいなもんでしょ、
うん、
ここのアクションゲームマリオとかで、うん、ここに1ブロック置いてあるのってこういうことなんだろうなって、
うん、
ああなるほどね、このまま間違えて突っ込まないように一回ここで絶対に止まるようになってるんだなとか、うん、あったよ、うん、ゼルダとかでさ、
うん、
マップ切り替わりの直前にちょっと長めな細い通路あるの、ああもうここから読み込み始めるためでしかも簡単にするために自然な感じにする、体感労働時間短くするためにここあるんだろうな、
うん、
みたいな、
そう
とかでしょ
う。そう、絵にももちろんそれがあるんですよ、なんでそうしたのかって意思の塊なんですよあれも、うん、実はそういうの見るの楽しいでしょ、ゲームとかでも、
うん、うん、楽しい、超楽しい、
それが絵にもあるってことをみんななんとなくね、どうせなんかこうなんとなくでやってんだろう画家なんてって思われがちかもしれないんですけど、ちゃんとそういうねゲームのメカニクスに近いほど考え込んで作られてるものなので、皆さんデザイナーを軽んじないでください、うん、適当にね、
うん、
あ俺名刺だからさ、なんか運命の出会い的な感じで赤だといいと思うんだあとマイクってよく考えてみたらイチゴっぽいからなんかイチゴとか書くといいと思うとかさ、そういうことをね軽はずみで言うとデザイナーの設計が狂うんですよ。
そういう受け取り方しちゃう。
しちゃう。
なるほどね。
軽んじないでください。
軽んじてないよ。
軽んじてるよ。
なんか、うん、俺の意図としてはそういうキーワードを、うん、一応さ俺もそのゲームとしてはこういう一応俺がほら原案なわけじゃん、
うん、
その俺がゲーム作ってる時で、うん、佐々木にお願いする場合絵をさ、うん、俺が原案なわけだから、うん、俺の願いがあるわけじゃん、
うん、
でその俺の願いってこんな感じなんだよっていうのを佐々木に投げるだけ投げてるっていう感じ、うん、だから逆に信頼してるからやってる方式ですよこれは。
だからこそ、うん、赤でとかね、うん、そのモチーフのテーマカラーとかめちゃめちゃ、
ああじゃあ
設計の土台だから、
ね、まあそうそうね、だから赤とかいいんじゃないって投げて、実際赤じゃなくても、うん、どうせそれで俺これ赤でいいんじゃないって佐々木に投げて赤以外のが返ってきたらなんか一言二言さ絶対あるわけじゃん、
うん、
で聞くよって話じゃん、うん、それっていう感じで、
うん、
一応投げてる感じ、
うん、
ポイポイって、だからイチゴ書いたらいいんじゃないって言って別に書かれなかったからといって、
うん、
別に絶対書けよとは言わない。
まあそういう前置きがあるんだったらいいけどね、
うん、
あれね、だからこう軽はずみでね、例えばだよ、じゃあ例えばでいいよ、うん、このゲームこういうゲームだからなんか悪がいい気がするんだと言うじゃん、
うんうん、
それってデザイナー、そのなんだろう、プランナーの立場で似たようなことを言うと、なんかこのゲーム雰囲気的にサイコロが似合いそうだからこのゲームサイコロ使うゲームにしたらいいんじゃないとかさ、ポンって流れてもさ、サイコロ使うってゲームのメカニクスがもう土台から変わるぜっていう話じゃん。
俺嬉しいけどな、それ言ってもらえると、うん、それだったらそれ、うん、サイコロもし俺が一瞬でも考えててやめていたんだったらそこに理由があるから、
うんうん、
俺それ言えるけどな、これでこれでこうだからサイコロじゃないんですよって、うん、とか、あとこっちとこっちで迷ったんですけど、
うん、
願い、今回に込められた願いがこうだからサイコロは使わない方がいいなと思ってやめたんですみたいな感じで、逆にそのクライアントの納得感増すじゃん。
まあでもね、やっぱそのデザインってものを、デザインってものはその設計だからさ、その設計ってものがどれだけギリギリのバランスで保たれてるかってことを理解してほしいなってことなんです。取りまとめて言うと ね、
まあ、ね、それはね、
うん、そういうのはいいね。正直言ってデザイナーにしか分かんないっていうところもあるから、
あれか、
ある意味その何かデザインを任したくて自分の意見があるときは、
うん、
とりあえず判断はデザイナーに任せて、言いたいことがあるんだったら前置きとして、なんかデザイン的に不都合があるならもちろん変えてもいいと思うんですけど、
それ
何も知識がなくて何か印象でしか捉えることもできない、デザイン力のない全くない僕の意見としてこういうのもありますよくらい、
そうだそれだ、
軽く振って、
俺も素人意見なんですけど、
そうそうそう、
そういう、
そういう前置きね、いるよ。
そうそう、俺も自分がその企画で頼まれた時とかに、うん、まあクライアントになるわけじゃん、うん、その頼んでくる人は、
うん、
一応 言いたいことは全部言ってほしいんだよ、
うん、
でその上であのまあもちろん議論も したい、うん、の上で最終決定は結構信頼してくれると助かりますって感じだから、うん、言いたいことは全部、むしろ言わないで後で文句言われるぐらいだったら全部言ってほしくて、うん、思った願いとか思いついた思いつきとかも全部言ってほしいけど、
うん、
優先順位と組み立てはある程度こっちに任せてほしいっすよね、うん、
そうで、まだなんかそのゲームの仕様とかって話せば伝わるところはあるじゃん、
うん、
こうこうこうだからこうですみたいな、うん、だけどデザインって
伝わる
かな、伝わらないんだよなかなか。
いや企画も伝わんないけど、
伝わんないかな、理屈で説明しきれない。
いやゲームデザインも説明しづらいよ、うんうん、
まあそういう問題にちょっとつなげてみましたと、
はい、
じゃあそのところでまとめようかね、
はい、はい、あじゃあちょっと待ってちょっと待って、うん、あ青し、俺はさ白金に見えちゃったわけじゃん、
うん、
事実として、
うん、
それはさ俺の額のなさをさ露呈しちゃったってことでいいの、うん、額があれば絶対に青く見えるの。
まあでもこれは額で補正しきれない部分でもあると思う。
ちなみに、うん、最初その色変わるらしいよってツイッターで流れてきたのね、
うん、
おっとちだろうなと思って画像開くじゃん、
うん、
パッて見たらもう本当に事実として白金に見えたの、
うん、
でこれ青黒に見える人もいるらしいぜみたいなことをこう知るじゃん、
うん、
その後その絵をめっちゃ睨んで、
うん、
青黒に見えろ青黒に見えろ青黒に見えろってめっちゃ念じたら、
うん、
ちょっと青く見えてきたのニュワーって色が、
うん、
で、あ青く見えてきたってなって青黄色に見えたの、
うん、
で黄色の部分がどんだけ睨んでても黒くならないの、
うん、
でうーん限界だーって画像を閉じたら、うん、それ以降青に見えることがいっぱいなくってどんなに頑張っても白金にしか見えなくなって、
うん、
で黒には一瞬も見えなかった結局、
うん、いや青黄色に見えるもんじゃない。だってその青で黄色の部分は多分光源の色だから、光を青に光が浴びてるところの色です。それ
でその後、うん、なんかツイッターで、うん、その解説画像みたいなのが流れてきて、
うん、
あの同じ色だけどその光と影の感じによって見え方違うよみたいな画像が流れてきたんだけど、うんうん、結局青黒には見えなかったな、
うん、かわいそうかわいそう。俺は逆に白金の見方がわからない。
はあ、
どう考えてもこれ青でしょ。
だからさ世界が違って見えるってことじゃ人によって、うん、スピリチュアルとかもこんな感じなんじゃねえの。
いや
見える人はさ見えちゃうんだもんって、で見えない人はさ見えないんだもんって、
うん、
で頑張っても俺が青黒に見えなかったように、
うん、
100歩譲って青には見えたけど黒は絶対に出てこないみたいなことでしょ。
はあ
世の中の争いはこうやって起きているのではないか。今はさ服の色みたいな感じでさ、うん、こうやってただ話題にしてるだけ済むけどさ、
うん、
これに命とか未来がかかってたらさ戦争起きるよね、
うん、おでも実際青黒だからねあれは
分かる何分かり合えないの
いや
あでもこういう、まあ、こういうことがあるよって、
うん、
お互いに情報を共有しようってそういう人もいるらしいぞっていう事実を知るだけでもだいぶ優しくなれるよって話。
でも青と黒のドレス
だなってまあまあなんか俺白なんかね青黒、まあ、トレーディングカードだったら青黒デッキとか割と俺作りがちだけどみたいな。
別に分かんねえんだよな。だってあれ別になんだろうそのさ光とかそういう情報を抜いたら青じゃん。
いや俺白に見えてなんでだから
はい、はい、つまり灰色に見えるってことはあのドレス。
いや真っ白
だから、
うん、
光を受けて白いドレスが影になってあの色になってるように見えるってことでしょ。
どうだったっけ
あの部分を、
うん、
そこだけ抽出して、
うん、
多分その切り取ったマスだけで見たら間違いなく青だったよ情報的にはっていうことを俺がね母親にずっと説得してもいや白しか見えない
でしょでしょほら
はぁって
だって見えちゃうんだもん。
外の枠の色見てってそのツイッターとかで画像あるじゃん、
うん、
そうするとさ外側にさツイッターのなんかそのさ余白の部分があるじゃん、
うん、
そこと見比べてみてってどう考えてもこれと見比べると白と違うでしょって言うけど白しか見えない
ほらだから、うん、そう だって見えちゃうんだもんって言われたらさ、うん、どうしようもなくね。
は
あ、まあどうしようもない、まあ、あの伝え続けるしかないよ、うん、諦めたら試合終了でってやつだよ。
はい、まあ、そんなとこですかね。
まあ今のこのこのこの辺に見えます、この今俺らがいる部屋のこの色に見えます。ちょうど白黄な
あの部分だけじっくりそこだけを見て、
まあね、まあね、その分析動画でその部分だけなんか別の場所にこう移動して見比べると同じ色だぜみたいな画像見たよ、
うんうん、
まあそのとこですよ。
はい、
まあまあそれで言うと、
うん、
絵見るのも楽しんで、
うん、
皆さんちょっとその辺ちょっと調べてみると、うん、美術館で潰れますよって。
美術館でね、うん、だから美術館によく通う人はそういうのを頬うって眺める、うん、額のある人、
うん、本当だって何も額もないのに見ても絵なんて面白いこと何もないと思うから、俺自身も見ていいなーなんて、うん、いいじゃんでって感じ、別にネットでも見れるでしょみたいなね。
はい、なるほどね。
そんなとこです。
はい、
切りましょう。
はい、
告知、シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索していただくと上の方に来るのでそこから聞いてください。ポッドキャストで配信しています。ポッドキャストのアプリをスマホに落としてモテゲーで検索すると僕らのモテゲー男子ポイントがあるんです。そちらをお気に入り登録して聞いてくれると便利です。 Twitter もやっています。 Twitter でモテゲーで検索すると黄色のバッグにドット絵の僕らのアイコンがあるのでそちらをフォローしていただいて意見とくれるとありがたいです。ニコニコにも転載していますが、これのラジオを聞いてる人は特に聞く必要見る必要もないと思います。終わり。
はい、
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 モテゲーな
女子高生でした。
生徒1の登山国でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。